キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
初めていらっしゃった方、久しぶりに来られた方、心から歓迎をしたいと思います。ここでご一緒に礼拝できること、親子室で礼拝をしていらっしゃる方、またインターネットを通して礼拝ご一緒していらっしゃる方、それぞれご一緒に集い合うことができて本当に嬉しく思っています。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。教会について知りたいこと、ご自身について知ってもらいたいこと、祈ってほしいこと、どんなことでも結構です。今私たちはこのルカの福音書の後半のところを読みながら、イエス・キリストがもたらす救いとはどういうものなのだろうか、そのことをご一緒に学んでいます。イエス・キリストがもたらす救い、一番最初の週には主税人の頭であったザーカイがイエス・キリストと出会ったことを見ました。彼がイエス・キリストと出会うや、今まで騙し取ったもので私腹を肥やしていましたが、それを多くの人に分け与えるように歩みは変わっていきました。イエス・キリストによって神にある歩みに招かれたからです。イエス・キリストがもたらす救いというのは、イエス・キリストによって神にある歩みに招かれるということでした。それは一体どこから来るのか、それを伝えたのが先週のことです。それは人から来るのではなく、私たちの努力や心がけによって手に入れられるのでもなく、天から与えられるもの、神の一人子としての権威から来るものというふうにお伝えしました。そして今日はその実際神にある歩みとはどういうものか、これをお話ししようとしています。前2回3回分を聞いていらっしゃらない方は、ぜひインターネットを通してもう一回お聞きになってください。そして今日、神にある歩みとはどういうものか、これをご一緒に見ていきましょう。今日の読んでいただいた聖書の箇所の場面は、イエス・キリストが弟子たちと最後の食事をしていた時のその場面です。そこでイエス・キリストは弟子たちを特別な者たちだとお認めになっています。28節のところです。けれども、あなた方こそ、このあなた方がイエス・キリストと共に歩んでいた弟子たちのことです。あなた方弟子たちこそ、私イエス・キリストの様々な試練の時、地上の生涯は今の中でサタンの試みにあったこともありました。反対者たちが迫害をすることもありました。彼の真意が理解されないで民に誤解されることもありました。そういう歩みを私についてきてくれた人たちです。あなた方は私と一緒についてきてくれた人たちだ。だから私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えますと言うんです。これは驚くべきことではないでしょうか。父なる神がイエス・キリストに王権をお与えになった。それと同じようにイエス・キリストの王権をあなた方に与える。それが実現するとどうなっていくのか、30節のところに書かれています。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をする。やがて来たるべき時、神の国において神の食卓を囲むようになる。そこでお手伝いをする人でもない、 そこで一緒に席について食事をする人になる。さらには王座について。人々を無効にして、この王座の側に座って、十二の民を裁くのだと言います。キリストの側に、キリストと共に食卓に預かるものとして、特別なところに招かれるということが書かれているんですね。一体なぜそんなことが起こりうるというのでしょうか。私たちはこちら側と向こう側とでは大きな違いがあることをよく知っています。例えば子供たちが憧れのスポーツチームがあったり、憧れのアイドルグループがあったりしたりしたとしましょうか。そのチームを見るためにスタジアムの最前列に陣取って声援を送って、試合が終わったらサインをもらって握手をしてもらえた。それは確かに子供たちにとって素晴らしい思い出に残る経験に違いありません。アイドルのコンサートを見に行き、最前列でわーわーキャーキャー言って声援を送って、そのステージを見た。それもまた素晴らしい経験に違いありません。しかしもしこちら側に招かれて共に歩む仲間に加えられたとしたらどうでしょう。10人目のスタジアムに立つプレイヤーとして、さあグローブをはめてここに立ってごらん、僕たちと一緒に試合をしようと言って、そのショートとサードの間にポンと置かれて一緒に試合をしたら、さあボールを蹴ってごらん、パスをしてごらん、ほらゴール前まで走っていくよ、パスを出すからね、ほらシュートだと言って一緒にプレーする仲間に加えてもらったとしたらどうでしょうか。最前列で見ていたその子を招き上げて、マイクを持たせてスポットライトに当たって、いつもお友達と一緒に歌っていた歌を、あの憧れのアイドルと今こちら側で一緒に歌うようになったらどうでしょうか。あちら側で受ける立場、見る立場、その立場とこちら側で歩みを共にする立場とは大きな大きな違いがあります。そしてなんとキリストは弟子たちを、あなた方はこちら側なんだ。イエス様の愛の技を、神の教えを一番最前列で熱心に受け取る人ではなくて、あなた方は私と共に歩んでくれた私の仲間で、食卓を共に囲む仲間で、神の王座に共につく共同の相続人で、あなたはこちら側なんだ。そしてあなたを通して神の技がもたらされているんだ。神が私を使わしたように、私はあなた方を使わし、あなた方を通して神の技がなる。あなた方はそこに招かれている。これがイエス・キリストが弟子たちに伝えたことでした。あなた方は特別なのだということです。キリストによって神にある歩みというのは、まさにこのキリストと同じ側に歩むようになることを意味しています。私たちに与えられているもの、与えられている歩みを通して神の技がもたらされていくということにあります。私たちは本当に不思議なことです。かつて神様を知らないものでした。神様に背くものでした。神様などいらないと言っていました。でもその私がイエス・キリストにあって新しい歩みを与えられた。その時、神のものとして歩むように導かれた。それは、ただ単に神様から良いものを受ける側ではなく、神様と同じ神の救いをもたらす側に、神の回復をもたらす側に、 神の御業が実現するのを手伝う側、招かれた。そのことを心に留めていただきながら、その前に交わされていた会話のところを少し見てみましょうか。イエス・キリストが過ぎ越しの食事を弟子たちと共にしていました。その時、イエス様は心の中に一人私を裏切る者がいるのだということを言います。弟子たちは代わる代わる、私ではないでしょうね、私ではないでしょうね、お前ではないか、お前じゃないかというふうに話を始めます。その結果、誰が一番イエスを裏切るかもしれない弟子なのかという、一番信用できないダメな弟子を決めていこうとしていました。そのことは翻って、俺はお前よりマシだ。いや、俺の方がマシだと言って、実は一番優秀なイエス様に信頼される弟子を決めていくことにもなっていったわけです。だから彼らは誰が一番偉いかということを論議していました。誰が一番偉いのか、誰が一番裏切りそうなのか、順番をつけて、その12人の一列に並んだその並び順を決めようとしていたんです。でもイエス様はその様子を見てこうおっしゃいました。25節。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。人よりも力があり、影響力があり、能力があって尊敬され、上回れる中、その人は支配力を持つ。その人の支配のもとに全てのものが収められていく。これがこの世の秩序です。ですから私たちは能力の順番を決めようとします。お金を持っている順番を決めようとします。良い人である順番を決めようとします。良い人が多くの良いものを受け取り、この劣っている人が少ないものを手にする。であれば、少しでも良い人、少しでも能力のある人、少しでも良い学校へ、少しでも良いお仕事。そうやって順番をつけて秩序が成り立っていくのが私たちの世界。が、あなた方はそれではいけませんというんです。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い人のようになりなさい。一番年の若い人は見習いです。入ってきたばっかりです。これをしろ、あれをしろと言われたとき、わけもわからないまま一生懸命にその役割を果たしていく人物です。これをやったらどれだけ人に信頼されるだろうか、これをやったらどうやってゴールに近づくだろうか、そんなことは考えずに、言われたことをやるべきことを喜んで果たしていきながら、その歩みが誰かの何かの役に立っていくことを喜ぶ姿です。そうやって、自分のすべきこと、なすべきことに無心に取り組む若い者のようでありなさい。治める人は使える人のようでありなさい。自分の力を人を動かすために使い、自分の利益を求めることをするな。自分の力を人のために使い、人が益を受けるために歩め。治めるものは使えるものでなければならない。食卓に着く人、給仕する人、偉いのはどちらだろうか。食卓に着くのは主人、主人の家族です。招かれたお客さんです。その主人は、給仕をする人たちにこれを持ってこい、あれをきちんとやれと言って、この食卓を賑わせます。偉いのはどちらでしょう。動かすことのできる人はどちらでしょう。動かされる人はどちらでしょう。もちろん、偉いのは食卓に着く人。しかし、イエス・キリストは何とおっしゃったでしょう。27節の後半、私はあなた方のうちにあって、神の一人子が地上に来て人々の間を歩まれたそのあなた方の間にあって、私は給仕する者のようにしています。私はあなた方のために仕えています。私はあなた方のために与えています。私は自分のなすべきものを持ってあなた方に救いをもたらそうとしています。 私のためではなく、あなた方のために。そのゆえに、このお方は十字架に向かって進んでいったわけですね。確かに、歴史的に見れば、イエス・キリストの十字架というのは、こう思われるところです。人々の間で偉大な教師として名を挙げたイエスという人物がいた。しかし当時の指導者たちがそれをやっかんで、妬んで、この人を十字架につけることにした。イエスという人物は力なく、その圧力に負けて十字架刑に処せられなければならなかった。ああ、なんと無念な人生だったことか。これが人間的に見たイエス・キリストの十字架というものがどういうものかという側面です。しかし、キリストはご自分の十字架をそう見ていらっしゃいませんでした。彼はこう言いました。私はエルサレムに登っていかなければならない。それは私の歩むべき道なんだ。そして、登っていけば、指導者たちに引き渡され。捕らえられ、訴えられ。裁かれ、処刑される。十字架に私は渡されなければならない。なぜか、私が命を差し出すとき、その命を通して、復活の新しい救いが人々にもたらされるゆえです。私はそのために登っていかなければ、この命を差し出さなければならない。これが私の歩むべき道だ。これが神から王権を受けた一人子が救いのために歩まれた道だったんです。そしてその王権を与えられたように私もあなた方に王権を与えます。つまりあなた方を使えて歩む者として人々に良きものをもたらす役割なんだということです。あなたの持っているもの、時間、お金、労力、能力、人間関係、恵まれた状況、その一切を通して神の技がもたらされていく。私たちの歩みはそういう歩みなんだ。キリストが使えるものとなって生涯を全うされたように、私たちもまた神の側にあって、神の技をもたらすものとして、使えて歩みが全うされて、キリストにあって私たちはそういう歩みに招かれているんですね。そして、今ちょっと遡ってみましたのが、この後に話題を振りましょうか。シモン・ペテロにそこから語られたことはなお驚くべき現実を指し示します。シモン、シモン、呼びかけたイエス様の言葉は、あなたは私を三度知らないという。ペテロはでもそんなことを臆病にも思っていませんでしたから、私はあなたと一緒であれば、一緒という言葉が出てきて、そう、弟子たちは一緒に歩んできたんです。イエス様と一緒。あなたと一緒であれば私は老であれ死であれ覚悟ができています。なんと勇ましい言葉でしょう。王座につくにふさわしい信仰者の完全な答えではありませんが、私は死でも老でも覚悟ができています。あなたと共に歩むのであります。しかし実際はどうだったでしょう。この言葉の下の根も乾かないうちに、これからイエス・キリストが捕らえられて引いていかれたときに、その裁きの場に、入り口のところでペテロは見守っていました。するとそこに女中が来て、あなたはイエスと一緒にいましたよね、と問いかけます。一緒に。そう、一緒にずっと歩んできてくれた人たちだとイエス様言いましたね。ペテロは私があなたと一緒なら死でも老でも覚悟ができていますと言いましたね。あなた一緒にいましたよね。いや、私は一緒ではなかった。私は知らない。あなたはあの人の仲間ですよね。特別な仲間だと。 共に歩んできてくれた、共に食卓を囲む、共に王座につく、特別な仲間だと言われたのに、ペテロは、私は知らない、私は何の関わりもない、と言って否定していきました。そんなペテロの姿を前もって知っていたイエス様は、こうあらかじめ言っておられたんです。32節、私はあなたペテロの信仰がなくならないように、私は祈りました。信仰がなくならないように。でもイエス様をいなんだ時のペテロは、はっきり言えばもう信仰がない同然だったのではないでしょうか。あんなにも熱心に従うと言ったそのそばから、イエスを知らない、一緒ではない、仲間ではないと言った彼は、もはやその時イエスを主と信頼する信仰を持ち合わせてすらいなかったのではなかったでしょうか。でも、あなたの信仰がなくならないの。というのは、確かに、罪深い、愚かな、自分の意志の弱い、罪に負ける私たち。信仰のかけらも残っていないような歩みだけれども、あなたをイエス・キリストにあって神のものとした神の真実さは変わることがない。それはいつどんな時もあなたを離れることはない。あなたにほんのわずかな信仰すら残っていないと思われる時も、神の真実さがあなたを捉えて離さない。その中であなたが回復をしていくように。だからあなたが立ち直ったら、立ち直ったらなんてことがあるんでしょうか。あんなにもはっきりイエスを否定した人物に対して、もしあなたが立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい、姉妹たちを力づけてやりなさい。ペテロは実際復活の主にお会いし、聖霊を受け、大胆に人々の前に御言葉を語るようになっていきました。新しい歩みです。新しい歩みになったらイエス様のものになったのか、いえ違います。もともとあなたは私のもの、キリストにあって神のものとされて招かれた。その後にどん底を見た。それでもなお立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。キリストにあって神のものとされるということは、その時から完全な神のしもべとして役に立つ、神の働きをバンバンできる、そういう意味ではないんです。愛も変わらず愚かで罪深くて、自分の言ったことの口の根が乾かないうちにそれをひっくり返していくような私、周りに合わせて自分の信仰を否んでしまうような私、ダメと分かっていながら手を出し、すべきだと思っていながら足を踏み出すことができない私、その私を神は食卓に招き、王座につかせた。弱いところ、罪深いところ、織り込み済みです。しかしその名を私を通して、神は御業を行われる。そんな私たちですら、用いられ、整えられ、ふさわしく歩むように導かれていく。キリストにあって神のものとされるとは、そういう歩みです。神の側に招かれ、神の技に参与するように担われ、そしてそれにふさわしく整えられていく歩み。私たちの実際の歩みの方に少し目を向けてみましょう。ザーカイの歩みはどう変わったでしょう。キリストにあって。彼は生きる目的が変わったでしょう。今までは、彼は自分の財産が多く増えていくことによって順番をつけたとき、人々の先頭に立てることを誇りにしていました。ただの主税人ではなくて、主税人たちを従える主税人の頭であることに、彼の存在意義を持っていきました。でも、イエス・キリストにあっては、それは、もはや意味のない。イエス・キリストにあるものとして生きることこそが、 ザーカにとっての全てになっていきました。その結果、彼が持っていた財産はどういう意味を持つようになったりなるでしょう。自分のためにという財産が、今度は貧しい人のためにという財産に変わっていきました。彼の栄誉のため、それが神の御業をもたらすために変わっていったんです。私たちも同じことを経験します。イエス・キリストに会って歩むとき、私たちにとって順番をつけてその上に先頭に立つことに意味を見出す歩みは終わりになります。むしろ私たちに与えられているもの、お金でもそうです。時間でもそうです。能力でもそうでしょう。恵まれた状況一つにとってもそうです。それは神様の技をもたらしていくための時間になります。もたらしていくためのお金になります。もたらしていくための人間関係になります。私たちにとって、神の側に招かれ、神の技を担うように導かれる。その時、今日の一日の歩みの意味合いが変わってくる。昨日と同じように託されている一日のお仕事、役割、責任。それは、今日、神様に会って歩むとき、このことを通して神様の祝福を届けていくための責任になります。役割になります。家庭での責任を通して、社会でのお仕事を通して、している学びのことを通して、神様の良きものをもたらしていく歩みです。関わる人との間からも変わってきます。私にとって大切な家族や友人、その一人一人が神様からのものをその人のところにもたらしていく相手になります。私の周りにいる困った人、私を困らせる人、その人が困っている人、その人もまた私にとって意味合いが変わってきます。神様からもたらされるものが届けられていくべき人だからです。私たちは、キリストに会って神のものとされたとき、その歩みの意味が変わり、実際が変わり、そこに私たちが望む毎日の生活が変わっていきます。これがキリストがもたらされる救いの歩みです。どうでしょう。今日私たちがここから出ていくその毎日の生活は、あなたにとってどんな意味を持っているものでしょうか。新しいレンズで見たとき、イエス・キリストにあって神のものとされた私にとってどんな意味を持っているでしょうか。恵まれて感謝で手にしていることは、
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。
始めているでしょうか。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。
協力をして歩んでいく一人一人は、
どんな存在だと変わっていくのでしょうか。
何より一日を始めにあたって今日一日のことを思うとき、
JP までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。
始めることができるでしょうか。重い責任の心がずしんとするような朝を迎えるでしょうか。それともその一日の中にすら、神様が私を通してなおもたらしてくださる御業があると知るならば、どんな光が差してくるのでしょうか。ぜひお一人お一人にイエス・キリストに会って神のものとされる歩みを十二分に受け取って歩んでいただきたい、願っています。そしてそのことの中に大きな喜びが、感謝が増し加わっていきますよ。 主があなたを祝福し、守られますように。主が御顔をあなたに照らし、恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。